ladies and gentlemen, and salaryman and OL の皆さん、第400話のシタリアスと音声エッセイをどうぞ。
皆様こんにちは、西谷康人でございます。今日はスタッフ K 君とスタッフにこの度なりました四柱推命の大御所三部明夫先生改め浅野太先生を目の前にお話しいたします。いよいよ400話でございます。
先生おめでとうございます。
ありがとうございます。2001年の3月13日に、ニューヨークにいた時に第1話を書き始めましてね、毎週書き続けて384話まで来た時に本田音声エッセイに変更して、ついに2008年12月19日400回を迎えました。7年とね9ヶ月ちょっとで達成したということになります。今日400話のテーマでございますが、音声エッセイ第400話は誰でも素晴らしい運命に変えることができるというタイトルでお話しいたします。先日ですね、こんな心配をしている方からお便りをいただきました。まずはご紹介しましょう。総分の皆様こんにちは。自分が今疑問に思っていることは四柱推命のことです。四柱推命は生まれてきた時をもとに占うようなのですが、そうすると人生かっこ運命かっこは決まっていると考えてしまって、自分は気分が落ち込んでしまいます。考えてみると、生まれてきた時からその努力をすることは決まっていて、その結果運命かっこ手相かっこも変わるということも生まれてきた時から決まっていたと自分は考えてしまい、なんだか努力していくことも何かにコントロールされているんではないかと怖くなり、何事にもやる気が起きません。占いは幸せになるために活用するということで、落ち込むことは間違っているとは思いつつ、頭の片隅には今まで述べてきたような悩みがあり、前向きになれません。先生、運命は全て決まっているのでしょうか？どうか教えてください。よろしくお願いします。A さん、男性。全て人の一生はね、もう細部に至るまで決まっているという考えでございます。それは全く違っております。もしもですよ、何から何まで決まっているんだったらですね、皆さんが電車に乗って隣の人の頭をバカ野郎と言ってね、殴るとしますよ。ね、殴ることは決まっていたんだと。そして何をするんだと相手が怒るのも全て予定通り。そして、まあ、殴り合いの喧嘩になると。そして一人は大怪我をして病院に行く。そして予定通りの医者と看護婦が担当して、大怪我をした人はやがて息を引き取る。でもそれは全て決まっていたことなんだからしょうがないということになるじゃないですか。そんなことありえないですよね。まあ、あるいは皆さんが会社でね、大ミスをしたと。でもそれは初めから決まっていたんだって言ってね、まあ、しょうがないよなんて言ってたら、これはもう何の反省も進歩もないことになりますんでね、何のための人生だってことになるわね。まあ、そんな人生だったらですね、何とも味気なくて面白くも何ともないし、まあ努力する意味がないということになりますよ。まあそうじゃありません。運命はね、いくらでも変えることができるんでございますが、まあ今日はそんなお話をしてみたいと思います。精一杯努力をして少しでもいい結果にするために頑張る。これでこそ人生でございます。まあ四柱推命はね、生まれた生年月日、時間場所のまあ10巻12支からね、先天運を割り出します。まあ、ホロスコープも同じですね。生まれた時間の太陽系の惑星の位置で割り出すという学問でございます。そうするとですよ、同じ日時に同じ場所で生まれた一卵性の双子、まあ、これは基本的には全く同じ運命になるということになりますよね。実際生まれてね、すぐこう養子に出されて一度も会ったことがなくてね、お互いの存在を知らずに生きていた二人、テレビでね、時々紹介されております。まあ私も時々テレビでそういう話を拝見いたします。まあ何十年かぶりにですね、生まれた時からもうね、離れ離れでこう違うところに引き取られて、お互いのことを知らないで、ばったりと何十年かぶりに会うと、容姿から顔形、運命、癖、好みまでね、全くそっくりで、もうびっくりしますよ。 あらーってなる。どっちがどっちかわからないって。そう、まあ、うん、私の年を取るほど時間を早く進むの中でもね、紹介したケースがその、いい例でございますけどね。まあ、ちょっとここでも紹介すれば、一卵性双生児のね、二人の女の子を産んで、24歳で、亡くなってしまわれたフィンランドの女性がいらっしゃいました。その女性の双子の姉妹、バーバラさんはね、イギリスのドーバーに住んでおりまして、もう一人のダフネーさんですね、は、そこから 400km 離れたウィークフィールドに住んでいらっしゃいました。まあ、37年ぶりにね、会った二人は、もう、瓜二つで、背格好から、好みから顔まで、もうみんな、どっちがどっちだかわからないほど似ておりました。テレビでね、見た時も私も、うわーと思いました。それで、また二人が2ヶ月後にね、もう一回再会を祝う会というのを開きましてね、会った時、なんと、最初の出会いは白髪だったんですけど、今度は二人とも一緒の茶髪にしてきたんですね。で、えんじのジャケットを着ておりました。私はね、テレビで見ておりました。下着も同じメーカーのピンクの下着。これは見てないですけどね。これは見てない。それだけではないんですね、この二人は。400km 以上離れて生活していた二人の相似点。これをちょっと挙げてみたいと思います。一つ目。15歳で二人とも階段から落ちて階段恐怖症になる。15歳でね。それから二番目。15歳で二人とも学校を中退し、その後市役所に勤める。3番目、16歳で二人とも結婚相手に出会い恋に落ちる。4、20歳の秋に両方とも結婚。5、二人とも最初の子供は流産。6、二人とも男、女という順で子供を授かる。7番目、二人の選んだ夫は口数が少なく働き者。8番目、二人ともコンプレックスがあり、それは小指の第一関節が曲がっているということでございました。そっくりでしたね、あれテレビで見たら。指がね。9番目、二人とも一番好きな食べ物は魚とコーヒー。10番目、二人とも陽気でよく笑う。非常に明るい人でしたね、この二人は。またね、私がテレビで見たね、別のケースなんですけど、一卵性の双子のね、姉妹のどちらかが亡くなったのでね、それをもうお一人の方にね、知らせに、急いでね、行ってみると、ピンポーンと押してもね、出ていらっしゃらないから、おかしいな、ピンポーンって、ね、いらっしゃらないのかなと思って、ね、それでなんか大家さんに頼んであげてもらって、入ったら、ちょうどお亡くなりになってたっていうの。同じ時刻に、ね、姉妹が一卵性のね、お亡くなりになる。あまりにも運命がそっくりですね。まあそういうケースもあったですね。でも、あれですね。一卵性双生児の場合でもね、一緒に暮らしているとお互いに、まあ似たくない、お姉ちゃんに似たくないとか、ね、弟と似たくないぞ、なんて思うと、だんだん運命が違ったものになっていきますよね。そうしてわざとね、違う服を着たり、髪型も変えたり、仕事も違うものを選んでっていうことで、運命が違っていくんですけどね。こう、離れ離れに暮らしていると、そのまんまで育ってるから分かりやすいですね。でも、こういうケースもありました。40代の一卵性双生児の、これ、男性の兄弟なんですけど、もう40数年間ね、お互いの存在を知らずに、生まれてすぐに離れ離れになった、ですけど、この兄弟は、片方は引き締まった体。もう片方は、でっぷりと太っていらっしゃいました。うん。一人は日課でね、ジョギングをして、一人は運動をせず、好きなだけ食べていたと。だからやっぱり、僕は思うけど、本人の意志と努力で、自分の運命を、いかようにも変えることができるということを教えているんだと思います。本来の運命の働きかけっていうのはね、強くあっても、自分の意志でどうにでも素晴らしく変えられると。いうように思います。つまり、占いで読み取れるような、運命の働きかける傾向っていうのはね、もう強く受けますけどね。人は、まあ自分の意志でそれを変えることができるというわけでございます。まあわかりやすく言いますとね、貧乏でいい教育を受けられない家に生まれると、十中八九、まあ早くから働きに出かけて、ね、勉強ということからは、縁がなくなるんですけど、自分でそれをね、克服して、働きながら苦学をして、高学歴になる人も あるというようなね、ことでございます。だから、ほとんどの人が生まれ持った運命の強い傾向をね、運命と諦めて、まあ、しまうんでございますけどね。自分がね、それを変えるぞっていうね、強い意志とまあ努力によって、いくらでも自分の望む人生に変えられるということでございます。まあ、さらにね、もう一つ言えば、未来のことをあらかじめ知った場合にはですね、運命を変えることができるということもね、付け加えておきます。まあ、これは占いの効用ですね。まあ、まとめれば、運命は生まれ持った強い傾向を受けますが、それ以上の強い意志でよく変えようとすれば変えることができるということであります。だからもう一つはね、運命は占いなどでまあ自分を知り、未来をこう、あらかじめ知るとね、変えることができるということでございます。誰でも素晴らしい運命に変えることができます。素晴らしい未来を作るために皆さん頑張ってください。
ということで皆さん、今週も
良い運命に変えて
激しく盛り上がっていきましょう。